こんにちは、しきです。
こんにちは、トムです。
この番組は仮想通貨ブロックチェーンに関する情報を発信するネクストマネーの運営が注目のトピックやニュースを解説し、今後の展開を紐解いていく番組です。公式サイト nextmoney.jp でも最新の情報を発信しております。ぜひそちらもご覧ください。はい、今日もニュースの解説と、業界のその話をしていきたいと思います。はい、はい、ちょっと今日収録時間が早いので、この後に起きたこととかはちょっとまた明日になると思うんですけど、
はい
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まずビットコインの価格なんですけど、昨日からまだそんなに動いてない、感じですね。
はい、
すごい下がりそうなチャート
してますか？
チャートはしてますが、まだ、動きがないような状態です。今100日移動平均線、日足の、
はい、
要は100日の移動平均線を平均したものなんですけど、そこのライン上ぐらいで今、は
い、横横してる感じですか？
横横してたのがちょっと下がってきたっていう、
切り下げてる感じ。
切り下げてきてて、でそのさらに下に200日移動平均線っていうのがあるんで、そこを目指して下がってきてるんじゃないかなっていうふうに、見てるので、まだ少し下がるんじゃないかなとは思ってます。はいはい。で、今日の、注目ニュースなんですけど、リップルの CEO が、ブラッド・ガーリングハウス CEO が、
はい、
SEC がリップルに対して起こした訴訟について、裁判は予想より早く終わる可能性があると、言いました。ちょっと爆弾発言したって
爆弾ですね。
爆弾を
朗報ではありますけどね。
いや、もうリップルファンにとっては朗報でしょ、
ただこれでどうなんだろうね。
そうだね、
狼狽はしちゃうけどね。なんか
そう、その早くなかったらでしょ、日本にすごいリップルファン多いので、うちの記事もですね、結構リップルファンの人たちに読まれてる
んです。読まれてますね。圧倒的に違いますもんね。
圧倒的にやっぱりリップルの、ファンの人たちがすごい多いので、
はい、
リップルのニュースはちょっと多めにしてるんですよ、普通のニュースよりも。
そうだね、
はい、
10倍ぐらい違うもんね。
アクセスがね、
アクセスが、
アクセスがある時は1記事で本当に数万とか、数万アクセス、リップルの1記事で、
ね、ファンが多いってことですよね。
そう、ということは日本にその数万人数万人はないか、数千人リップルのファンいるんだなっていう、はい、
少なくともね。
そうそうそう、ね、でしかもリップルの記事を探してる人たちがそんだけいるんだなっていうのが分かったんで、はい、でそういうふうに多めに知ってるんですけど、そんな中で、こういう発言が出てきたので、
はい、
今年多分すごいみんな注目してるとは思うんですよね。
そうですね、裁判も結構でも長引いてるのかな、
そうそうそう、そのガーリングハウス CEO は裁判所の判決について、レッドファイントゥモロー2023、サミット中のインタビューの中で数ヶ月ではなく数週間以内に結果出ると予想しています。
なるほど、
はい、
結構大詰めな感じですね。
そうですね。でもともとその SEC は2020年リップル社が仮想通貨 XRP を有価証券として登録せず、未登録の進行中のデジタル資産販売を通じて13億ドル以上を調達したとしてリップル社を告訴、なお同社は SEC の主張を否定し、 XRP は通貨であり証券ではないというふうに主張しています。これを争っているということですね。
なるほどですね。
はい、でリップルの顧客のうち 95% が米国外であり、同社が大きな成長を遂げていることを明らかにしたと、
はい、
いうふうに言ってます。どうなるかちょっと楽しみですね、これはこれで。
これ万が一じゃ裁判で負けたってなると、どういうなんかデメリットみたいなのがあるんですか？
SEC が、要はこの XRP を有価証券だというふうに、
判定した場合、
はリップル社に対して制裁が、多分
制裁下される、
下されるという形になると思います。ただなんか勝ちそうな感じは
なんかね、いい記事ばっかだよね。
そうですね、はい、いい記事ばっか出てるので、リップルファンとしてはすごいこう期待してるっていうか、
そうですね、
っていう感じです。
期待できるんじゃないかと、
はい、
なってます。
はい、で、まあ、じゃあその SEC について、もう少しニュースがあるんですけど、別の記事で、はい、ですね、コインベースが SEC のゲンスラー委員長を非難してます。これちょっと前からずっとやってるんですけど、
はい、
なんで非難してるかっていうと、そのアメリカが、仮想通貨に対して、SEC がちゃんとしたそのルールを作っていないと、
はい、
ルールを作ってないのに、訴訟ばっかりしてこないでくださいっていうような感じで批判してるっていう風な感じですね、
うん
うん、はい、これはもうなんかずっとずっとっていうか、ここ1年ぐらいはすごいたびたびニュースにはなってるので、
はい、
ね、押さえておいた方がいいと思いますし、あとはアメリカから、取引所が、撤退したりしてます、
はい、
結構、
うん、
例えばこの間もビットレックス
ありましたね、大きいのが、
そうそう、めっちゃ老舗で、
はい、
2017年、まあ、バイナンスがバイナンスまだみんな使ってなかったのよ、
なんかそうだね、聞いたことある、
そうバイナンスがそうまだできてなくて、はい、その時ってビットレックスとポロニエックスっていうのを使っててみんな、
うん、
でそのビットレックスがアメリカで今チャプター11で破産申請しちゃってて、
そうなんだ、ね、
ニュースあった
時代の流れだね。
でグローバル版はまだ生きてんだけど、うん、アメリカのビットレックスは破産申請してるとか、うん、あとまあ去年 FTX の税でいろんなのが出てきた、うん、まあそのせいで規制強くしろっていうのは分かるんだけど、
うん、
明確なルールを作ってないので、今アメリカから仮想通貨の給付が結構出てってるよっていう、
うん、なるほどね、だから法整備が追いついてないっていう感じですかね。
そうそうそう、中心を外に移してきてるっていう感じですね、うん、はいはい、という形
で。アメリカの人は何を使ってるんですかね、取引所は今メインで。
コインベースじゃない、
コインベースなんだ。
コインベースか、ジェミニーとか、
いや、まあ、バイナンスとかは使わない。
バイナンスはバイナンス US があるけど、そんなに使ってない
と。ないんだ。
ちょっと分かんないけど、
ね。分かんないよね。
アメリカにいないと。しかもアメリカってなんか州によって全然違うらしくて。うん、
法律もルールも。
法律もルールも、
うん、
で一つ一つが国みたいな感じに。
そうだね。
なってるらしいので、ね、ちょっと多分日本人の感覚と全然違うのかなっていう。
確かにそうですね。
うん。
都道府県で変わったりしないもんね、日本は。
そうそうそうそう、別に。だからなんて言うんだろう、多分全然感覚が違うと思うんだよね。だから雰囲気でしか言えない
っていう。そうだね。
そう、
じゃあ州によってじゃあ何を使ってるかも変わってくるかもしれないね、
うん、そう、知り合いにテキサスに住んでる人がいるんだけど、
はい、
なんか使えないって言ってたもん、どっかの取引所は。
やっぱりそうなんだ。
そう、
でも州をまたげば使えたりするってこと
だ。そういうことだね。謎だよね。
謎だよね。
同じ国なのに。文化が全然違うから。
だから日本人の感覚じゃ一概に語れないって感じなのか。
そうそうそうそう。
あ、
難しい、
ね。難しいですね。
はい。
で、大麻もそうだもんね。それぞれ違うところで吸えたり吸えなかったりだもんね。
うん、ああ、そうだね。大麻ね、
うん。そうそう。
アメリカでももう認められてる州は結構あるけど、
うん、
合衆国全体ではまだ、
禁止、
非合法。
非合法か。
だし。そういうのは多分いっぱいあるんじゃない、なんか。
確かに文化の違いとしか言いようがないですね、うん、これは、
はい、です。で、あと今日はもう一つ、ですね、 BRC20、
はい、
BRC
ERC じゃなくて、
うん、ビットコインブロックチェーン、
はい、
ビットコインのチェーンのトークン企画 BRC20、
はい、
これがずっと上がってたんだよね、これが出たことによって。すごい上がってたじゃん。
上がってましたね、
オールディとか、
うん、
何十倍とかにもなってたやつの、うん、ステーブルコインが出たみたいです、
うん、
でシンボルが USD、シャープ USD かな。
USD ですか、
うん、ですね、
USDT はありましたよね、
うん、BRC20 はDOMO、 ドーモという匿名の開発者が2023年3月に実験的なトークン企画でオーディナルズプロトコルを利用して作ったやつです。で、ビットコインの最小単位が1億分の1で1サトシ 0.0000 っていう1億分の1ビットが1サトシっていう最小単位なんですけど、そこのサトシに特定のデータを刻印した独自のデジタル資産の生成が可能みたいです。でそれで、そこにミームコインとかが出てきて価格がこう上がっていったっていうのがこの 2,3 ヶ月ぐらいで、そこに、ステーブルコインを作ったという感じです。ステーブリーっていうところが作ったみたいです。
なるほどですね。開発者の名前はでも匿名、
BRC20 はね、このステーブルコインはステーブリーっていうところが出してる。
そういうことか。
Web3 の、決済インフラを提供している会社です。でステーブリーによると、シャープハッシュタグ USD トークンは、アメリカの規制に準拠した、カストディアンの、プライムトラストっていうところが管理する担保口座で、1対1、アメリカの米ドル、1対1で裏付けされているみたいです、
はい。
でここの口座の保有資産は第三者の、認証機関が毎月監査を行っていて、でトークンが常に米ドルで完全に担保されていることが確認されているみたいです。でこのハッシュタグ USD なんて言うのか分かんないけど、アメリカの44州、を含む200以上の国と地域で入手可能みたいです。はい。
これはペック割れとかしないんですかね。
今読んだ感じだとないですね。
ない。
第三者機関によって毎月監査を行って完全に1対1で担保が
取られてる
ので、ペック割れっていうのは基本的にはないと思います、
はい、
今のところは。
そこなんですよね。
うん。で、BRC20 向けの分散型ウォレット、UNISAT UNISAT とか、オールドザールORDZAAR っていうプロジェクト、オーリジナル市場のプロジェクトともコラボを予定しているみたいですね。なんでまあここの BRC 企画ら辺は、まあステーブルコインが入ってくることによって、まあ市場規模がさらにでかくなるんじゃないかなっていうような感じになってきました。はい。あとなんか AI 銘柄、株式の AI 銘柄がもうすごい爆上げしてるみたい
です。そうですよね。今すごい話題ですもんね、うん。
だから仮想通貨の AI 銘柄も、まあ、ちょっとまた掘っていきたいなと思います、まあ、この中でまた AI 銘柄とかのニュースあれば発信もしていきたいと思います。はい。で、ネクストマネー大学サロンを、もうメルマガに登録している方から先に発表させていただきますので、気になる方はそちらをご覧いただければなと思います。ディスコードサーバーで、作っていまして、まあ、1日 の、 その仮想通貨業界の動きとか、速報、あとは気になるニュース、情報共有などを、結構頻繁に、行っています。まあ、こういう毎日の発信だけではちょっと取りきれない情報とかもそちらに載せてますし、あとはまあ今注目している銘柄との長期銘柄とか短期銘柄とかも書いてありますので、気になる方はぜひ入っていただければなと思います。はい。じゃあ今日はこれで終わろうと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。